こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。7月最初の放送になります。皆さんいかがお過ごしでしょうか。東京は暑い、梅雨っていうのがあったんですけどね、あっという間に終わりましたね。本当にこの間、最近毎週書いてるノートでの内山聖輝の踊り場っていうのをやってるんですけど、文章を書くやつを、ついこの間梅雨と雨とかに関するエッセイみたいな文章を書いて載っけたんですけど、タイミング一周ずれてたらもうあれ使えなかったなと思ってね、危ねえとか思いましたけどね。とはいえ梅雨があっという間に終わったらしく、いきなり暑くなりましたね。びっくりですよね。ついこの間まで気温が朝から昼に向かってガンガン上がってって、家を出るときは結構あったかいんだな、でも夜帰ってくるときは冷えるからなんか羽織っといた方がいいのかなみたいな時期があったじゃないですか。だからちょっとそこが自分のクローゼット眺めてて、普段使いのものとしてその辺が弱いなと思ったんで、なんか薄手の羽織物欲しいなとかってネットで見てたりしたんですけど、もう いらないっていうか一生いらないですよね。一生羽織りたくない気候ですからね。いやー、日本の夏、毎年毎年ね、夏が終わり秋になり冬になるとまた寒くなるから、その夏の暑さっていうのを忘れちゃって、暑さが懐かしいなとか思いながら時を過ごすんですけど、まあしんどいっすな。気温の高さとね、あと湿度の高さね、そこが組み合わせると、体がきついなと思うんですけどもね。湿度が低くてもっとこう温暖な国とかってなるとどこなんですかね。日本もどんどんどんどん気温が上がっていってると言われるけれども、本当にそうなのか。あと1年で気温の上がり下がりの幅が、平均気温の差があんまりないところとかもね、1年くらい住んでみたいですよね。洋服とか楽なのかなとか、あと避暑地への旅行とかもね、もう行ってみたいですね。前は本当暑いなら海とかプール行けばいいじゃんとかね、そういう暑さこその遊びやればいいじゃんってバカにしてましたけど、ちょっと一回ぐらいやると楽しいのかなと思ったり、涼しいところに行って、僕のイメージはなんかこう、もう森の中のバンガローみたいなところで涼しいところで鳥のさえずりで目を覚まし、そして夜はもうほんと寒くなるから羽織物が必須みたいな、そんなとこの旅行とかどうなんだろうかなとかね。熱中症も気をつけなきゃいけないですね。もう全然まだ対策整わないうちにいきなり暑くなっちゃったんでびっくりしてますけど、塩系のタブレットとかね、麦茶とかガブガブ飲んで頑張りたいなと思ってるんですけど、こうやっていきなり夏が来て暑くなると思うのは、本当に声優という仕事は楽だなっていうところなんですよね。まあもちろん仕事の中ではいろいろありますけど、その労働中、まあ、労働、厳密に言うと労働じゃないのかな、仕事中の環境は俳優さんとか絶対大変ですよ。スタジオならまだしも、ロケとかでさ、時代物とかですごい分厚い着物着てたりしたらね、マジ地獄だと思いますよ。それでこの気温でさね、いやそれを思えば暑いけど涼しいスタジオ仕事で、やっていけるので、まあ楽なのだと自分に言い聞かせつつやっていこうと思います。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネームポムポム雪だるまさんからいただきました。内山さん、スタッフの皆さん、こんにちは。いつも楽しくポッドキャストを聞かせていただいています。私は最近一人暮らしを始めたのですが、家事がとても面倒で生きるために仕方なくやっています。みんなそうかもしれませんけどね。そこで内山さんはどのようにして家事に手を抜いていますか。教えていただけると幸いです。これからもお体に気をつけてお過ごしください。家事、 好きで家事趣味ですっていう人もいるのかな。まあいろんな人がいるからね、いろんな考え方あるだろうけど、僕も割と生きるために仕方なくやってるタイプですけどね。やらなくて済むんだったら、たまになんか部屋が散らかってきて物がいろいろ散乱してるのを見た時に、こうなんていうの、指ってやったらさ、物がもう捨てるだけのものなんだけど、これは何ゴミに入れて、これはちょっと分解してこうしてとか、そのゴミ箱にファーンって捨てればいいやつじゃないやつがを集めちゃうんですよね。そうするのを見ると、指でってやってふわって爆散してくれないかなっていう日は困るんですけど、ファってこう煙になって消えてくれないかなとか思ったりしますけどね。さて、家事に手を抜いていますか？どのようにして？まあだから全部手を抜いてますね。家事といえば代表的なところで言うと、洗濯、掃除、料理、まあ炊事、ゴミ捨てとかですかね。まあゴミ捨てはもうガッツで頑張るしかないとか、洗濯は手を抜いてますね。アイロンできないし、持ってないから、アイロンが必要そうなものをそんなに日常着に使わない。まあでもいろいろね、必要なで着るシャツだったり、まあどっかご飯食べに行くときとかはそういう格好もしたりするし、まあね、結婚式とか出たらスーツとかも必要だから、そういうものはもう全部もうクリーニング、アイロン以上は全部クリーニングに外注。乾燥機とかもどんどん活用する。掃除も手抜いてますけど、ルンバ買ってあって家にあるんですけど、最近ね、ルンバも、前は旧世代のルンバも使ってたことあるんですけど、前はその、丸のルンバの中にゴミが集まってるところがあって、それをカシャってこう抜いて、ゴミ箱の上で中に入れる、ホコリを入れる形だったんですけど、確かに昔はそれ外すときとかにホコリが舞っちゃうとか、外すときにどうしてもこぼれるホコリがあったり、それをまた掃除機で吸ったりっていう作業が、今はね、機種によっては、そのルンバの基地みたいなところに帰っていくと、上になんか頭、屋根みたいのついてて、そこにブワーって吸ってくれてね、その紙パックの中に勝手に入れてくれてるっていうのでね、ああ、どんどん時代は進化していくんだなと、ルンバを見ても思いましたけど、で、何が言いたいかっていうと、まあ、ルンバは、活用するんですけれども、それで、オールオッケーになってなくて、だから、ルンバを、うまく活用する人が、もう、最初からスイッチポンでいける家は、すごいいいんですよ。いろいろなんか床に物があったりとか。まあ、アプリとかで設定できたり、なんかこう、ここ入っちゃいけないよみたいな機械も別途あったりするんですけど、そういうのもめんどくさいので、なんかとりあえずこう、ぶつかりそうだったり、どっかに引っかかっちゃいそうなところは、物どけたり、物で塞いだりするとか、だからそういうどかす作業が絶対必要なので、だから目標はもっと手を抜きたいので、もうすぐに、ただスイッチポンするだけで掃除できるように床のものをなくすのが今の当面の目標ですね。料理は作らない。もう買う。ここですね。でもまあ、お茶飲んだりしますから、コーヒーも飲んだりするし、洗い物も出てくるのは、まあしょうがないっていうのは引き受けますけど、だからまあ、いろいろこう、まあ機械とかお金で解決できる部分もあるし、それでもやっぱりなお残るものもあるので、そういう時は、まあいつも言ってることなんで、内容は重複しちゃうんですけど、ワイヤレスイヤホンとかでね、音楽聞いたり、ラジオ聞いたり、まあポッドキャスト使ってもいいですし、そういうの聞きながら、もう無心になってやるということで、なんとか乗り切ってますかね。まあ、料理とかで火使う時はね、耳は聞こえるようにというか、イヤホンは外した方がいいのかなと思いますけれども、そういうことでなんとか手を抜きつつやってますかね。ということで、これからも何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしております。内山聖輝のワンクール。 内山聖輝のワンクール。続いてはこちらのコーナー、お悩みプロファイル。このコーナーでは皆さんが抱えている悩みをなるべく詳しく書いて送っていただき、それを私内山聖輝が分析させていただきます。久々の開催、皆さんメールありがとうございます。久々にやらせていただきます。ラジオネーム秋名さんからいただきました。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。私は高校卒業後社会人になり、今年で15年目になります。20代の頃は職場を転々としていましたが、今は地元の工場に落ち着き、今年で6年目に入ります。6年目ともなれば、私より後に入社した人ももちろんいます。そこで私が困っているのが、人に注意できないということです。もともと人を指導することも苦手なのですが、注意をするのはさらに苦手です。なぜ苦手なのかというと、私は人に注意できるだけの人物なのかと考え込んでしまうからです。うん。人は誰しも失敗するものだし、自分だって同じように失敗をするかもしれない。そんな風に考え始めると、だんだん弱気になってしまい、最終的にこの人に注意するのが申し訳ないとなってしまうのです。指導をする上で注意することはむしろ大事なことだと思うので、どうにか自分の考えを改めねばとやってきて、社会人15年、私は誰よりも下手な先輩になってしまいました。先輩初心者な私にアドバイスいただけたら幸いです。秋名さんも先輩初心者と書かれてますけど、私自身の立場は初心者どころか、そんな人を指導するっていうことが仕事中に皆無なので、ちょっとね、全くわからないですね、直接的には。まあただ、だから注意する側じゃないんですけど、例えばセリフの仕事を考えた場合、アニメのアフレコだとか、ゲームのセリフの収録だとか、演出されることはあるんですよね。僕がじゃあテストやってみますって言うんで、僕がこう練習した感じでやってみて、でそれに対して向こう側から、スタッフの側から、もうちょっとこうやってくれとか、絵はこういう風に完成途中だけどこういう風に最終的になるから、このセリフニュアンスこうしてくれとか、キャラクター性をもうちょっとこういう風にしてくれとか、大幅に変えてくれとか、もろもろもろ、そのケースバイケースですけど、いろんな、演出が入るんですけど、だからそれの繰り返しなので、直されて直されて、どちらからというと、まあ注意と言っていいのか、まあニアリーイコールぐらいですかね。注意され続ける側の目線のお話になってくるんですけれども、まあそういう経験則で言うと、結構誰から言われるかで、同じ内容でも、まあ僕に限らずの話なんですけど、人の受け取り方はすごい変わる。良くも悪くも、いい意味でも悪い意味でも、もう本当身も蓋もない話ですけど、その言う側の権力の大小ですよね。キャスティングの権限持ってるとか、そういうキャスティングに意見言えるとか、そういったような権力とか、なんかまあ会社の立場とかもあると思うんですけど、あとはその言う側のその人の実際の実績、仕事ぶり、そのパフォーマンスがいかなるものか、あ、こういうことを成し遂げてきた人なんだ、いやこの人まだ実績は浅いかもしれないけど今すごいいいパフォーマンスで仕事されてるなとかってみんなから思われてると、その人の言うことに、あ、じゃあみんな言うこと聞こうってなるし、みんなもそれに従っおうっていう、従うって個々人が思うことで従おうっていう雰囲気ができて、どうしても集団作業なので空気でもろもろ変わっていく部分もあるし、だから誰が言うかで言葉の重みはどうしても変わってきてしまう。と考えると、秋名さんが人に注意できるだけの人物なのかと考え込んでしまうのは、とってもこうメカニズムとしては正しい理屈が積み上がってるなと思うんですよね。自然発生的にそうやって、感情を持ったのかもしれないけど、この考え方っていうのは悪いことじゃないと思うんですよ。言う側も試されるっていうことは、でだし、それと同時に人は誰しも失敗するし、自分だって同じように失敗するかもしれないっていうふうに思えるのはとってもいいことで、自分も失敗する、パーフェクトな人間ではないけど、 でもやっぱり指導はしなきゃいけないっていうふうに思ってるのは、正しい考えだと思います。だって、どうしようもない人に注意されても説得力ないですからね。そう考えていくと、思考の流れとしては大変いいことなんじゃないのかなと。で、まあその上で必要なので、やらなければならないと。じゃあどうすればいいのか、アドバイスになるかどうかわかんないですけれども、まあやっぱり誰しも思いつくアイデアですけど、言い方を工夫することですよね。僕は仕事をしていて、自分と、相手方のコミュニケーションを積み重ねるっていうのも、もちろん日々はあるんですけど、やっぱりみんなで仕事していると、自分の出番のところじゃなくて人の出番のが収録してるところも居合わせますから、そこでコミュニケーションがうまくいってないなって思うことがあるんですよね。誰かが何かをやって、いやそうじゃなくてもっとこういうふうにやってほしいとか、いやそうじゃなくてって、もここなかなかOK にたどり着かない状況だとか、そこではやっぱりまあ能力が足りてないということもあるのかもしれないけど、いやなんかこの人別にできそうだけどなって思う時もあって、コミュニケーションがうまくいってないなって思うことがあるんですよね。だから言い方をこうやって変えたら方がいいとか、ちょっとまあコミュニケーションのアプローチを変えた方がいいとか、その言い方の問題もあるし、その場の雰囲気とか、その人がメンタルがこういい方向に行かないような言い方になっちゃってる場合は、なんかもうちょっと違う言い方ないのかなとか、そういうのを光景として見たことはあるので、コミュニケーションが重要であり、そこにおいては言い方、同じような、あなたは今の状況は適してない、そして変えた方がいい、こう変えた方がいいっていう同じ中身を伝えようとしても、言い方一つで結構相手の受け取り方だったり、じゃあそれを実行しようとする時のメンタルの状況だったりっていうのは大きく変わってくると思うので、そこからはその具体的な話になってくるので、その工場における仕事のことは僕は一切わからないから、具体的にこうっていうのは言うのは難しいんですけど、まあ注意とはいえ怒らないことは前提だし、何々しちゃダメっていうのは、まあ安全第一の、工場とかでは、その時に厳しい言い方も必要になってくるのかもしれないですけど、なんかこう何かを指摘する時に、こう今のじゃなくてこうした方がいいっていう、こうベターを提示するっていうとか、そういうので結構こまごまと言い方工夫していくと、場の雰囲気とか言葉の雰囲気とか受け取る側の内容分かっててもなんかメンタルが上がっていかないか、上がるか下がるかは変えられたりするのかなと思います。ちょっと思いつくままに喋ってみましたが、こんな感じです。ラジオネーム海猫さんからいただきました。内山さん、スタッフの皆さん、こんにちは。初めてメールを送らせていただきます。私は都内在住のイラストレーターです。いつもラジオを仕事の間などに楽しく拝聴しており、今回はその仕事についての悩み相談でメールを差し上げました。ご相談したいのは、内山さんは仕事相手と意見が対立した時どのように立ち回りますか、ということです。先日本の表紙イラストのお仕事をした時の話です。私はクライアントである出版社の編集さんにいくつかのラフ案をお送りし、そのうちの一つが決定案として採用されました。と、ここまではスムーズな運びだったのですが、数日して編集さんから連絡があり、少し変更してほしい、絵の中のメインモチーフとなる人物の位置をずらす、と修正の要望が入ったのです。修正のお願いが来ること自体はイラストの仕事ではよくあることなので問題ではないのですが、その編集さんから入ったリクエストは、答えることで絵のバランスが悪くなり、魅力が損なわれてしまう内容のものでした。こういう理由でそのリクエストにお答えするのは難しいですとお伝えしたのですが、私はこの方がいいと思うのでの一点張り。またその修正が必要な理由を伺っても釈然としない返事が返ってくるのみでした。一緒に表紙を作るメンバーであるデザイナーさんにも意見を聞いてみてほしいと提案したのですが、それも却下されてしまい、決定権は私にはなかったため、最後は言われた通りの修正をしたのですが、商品である本の売り上げや印象をもっと良くすることができたはずなのに、などと思うと悔しくなり、この時の私にできる最善のことは何だったのか、ぐるぐると考えてしまいます。改めて、内山さんは仕事相手の方と意見が対立した時はどのように行動しますか？ また納得いかないと思うことがあった後はどんな風に気持ちを沈めますか？お聞かせいただければ幸いです。ラジオこれからも楽しみにしております。まだ寒い日が続く季節なので、もう続きませんね。だいぶ前にいただいたメールなのかもしれない。もう梅雨が終わりました、すいません。寒い日が続く季節なので体調を崩されないようご自愛ください。はい、まずこのお悩みプロファイルのコーナー、いろいろな方からいろいろなお便りをいただき、コーナーをやってきて、なんでしょうね、コーナーがもう発展を遂げてしまったというか、内容がどんどんどんどん高度になってきちゃって難しくなってきましたね。僕の言える限界を超えつつあるっていうか、イラストレーターのお仕事で仕事相手と意見が対立した時どのように立ち回りますかと、ね、いろいろ書いていただいて、やっぱこの業界のね、何業界っていうんだろう、まあ、出版であり本だから、でデザインでありっていう、その業界業界にいろいろルールだったり、あとは明文化されてない暗黙の了解だったり、仕事の進め方の事情があるだろうから、ちょっと分かんなくなってきたなっていうのが本音ですね。難しいですね。あの友達、知り合いにデザイン関係の仕事をしてる友達もいるので、もうその人に聞きたいなってくらいで、ちょっと難しくなってきましたね。でまあね、それを多分海猫さんもお察しいただいているというか、そのこれを具体的にどうしろっていうよりは、内山さんは仕事相手の方と意見が対立した時納得いかないと思うことがあったとっていうふうに書いていただいて、だからまあできる範囲でっていうのはお分かりいただいているかなという感じですけれども、この決定権は私にはなかったっていうのはとてもよくわかりますね。僕も決定権ない仕事なので、声優っていうのは声をやって、キャストとしてアニメとかゲームに関わって、でね、プロモーションのイベントとか、発表の場とか、取材だったりっていうところでは、その表に立って活動することが多いので、キャラクターを代表するというかね、そういうふうに、見られることも多いかもしれませんが、決定権とかね、権限ってないんですよ。何にもないんですね。本当にだから仕事をしていても、セリフの言い方とかは自分で決めるでしょって思われるかもしれないですけど、あの基本的にほとんどのアニメはアフレコアフターですから、絵が大体できてて、でもちろんまあシナリオはねできてるものがあって、そこでその絵にそのセリフの魔弱長さも指定されてるので、言い方とかもね大体パターンは決まってくるものなので、で表情がこういう感じで、身振り手振りとかがこういうことだったら、まあ大体こういう表現かなっていう風に決めていって、それプラスオリジナリティっていう世界なので、決定権っていうのはね、仕事していく中で何にもないんですよ。だから、具体的な質問に戻りますけれども、内山さんは仕事相手の方と意見が対立した時はどのように行動しますか？意見が対立するっていうシチュエーションがね、まずないんですよ。もう基本的な仕事の中では。もっとなんだろうな、僕みたいな働き方じゃなくて、個人のお仕事で、音楽活動だったり、演劇的な活動とか、そういうこう、まあ、演劇はまた違うか、音楽活動とかかな、そういう個人のお仕事として、やってる方は、こういうレコーディングの場だったり、その創作の場だったりで、いろいろレコード会社とか、そういうやりとりはあると思うんですけれども、僕みたいな働き方だと意見が対立するっていうシチュエーションがまずないです。その全ての仕事でイエスマンとして仕事してるので、言われた通りにやってるので対立しようがないんですね。そのもちろん自分もまあ一人間ですから、その表現の場においては、あーこっちの表現の方がいいんじゃないのかなとかって思うことはあるけど、自分に限らず様々な表現において、ただまあ僕はお金を出してる人間ではないので、制作も2種類あって、その普通の制限の制の制作、実制作という意味の制作と、それに衣編がついたお金出す側の制作って2種類ありますから、基本的に僕らの業界は衣編ついてる、どのビジネスもそうかもしれないけど、制作側が決定権を持っていて権限がそっちにあるので、でそれに対してじくじたる思いを持つこともなくはないけど、まあ作品が ね、商業的に成功しようがしまいが、僕らには何もリスクがないので、それはしょうがないことなのかなと思いつつ、まあでもお金じゃないところで、クリエイティブのために意見を戦わせてこそ、うん、やっぱ作品作りとか面白くなってくるんだろうなというのは、その建前というか理想論としては、心の根底には持っていますけれども、まあでも、しょうがないなという思いは常にあります。だし、アニメとか、ゲームの収録現場でもそうなんですけど、なんかこう自分の中でハテナが浮かんだ時はすぐ聞くようにしているので、何を作りたいですかとか、でその中でこのキャラクターはどういう風なキャラクターとして位置づけたくて、僕はそれにどういうお手伝いができますかっていうのを疑問点をどんどんコミュニケーションを取って聞いて聞いて解消していくようにしているので、だからまあそれはだから自分がやりたいとか対立とかとは違う、次元の話ですけど、まあだから対立があるかもしれない、そういう危険性をはらんでいるなと思った時はコミュニケーションを積み重ねること、疑問を持ったことを尋ねてみることで、あ、向こうがそういうものを作りたいんだったら、まあじゃあそれにどれだけ自分のやれる範囲で協力できるかを考えるっていうのがいいんじゃないのかなと。で、納得いかないと思うことがあった後は、どんな風に気持ちを沈めますか？だからまあ対立もないので、納得いかないっていうのも、まあ、権限ないし、しょうがないかなって。そういう風に思うくらいですかね。で、まあ、フラストレーション溜まるような状況、シチュエーション、仕事の流れは、できるだけもう年々、ああこれはこのまま進むとこうなりそうだなとかっていうのを、そういう危機察知能力はやっぱりね、どんどん上がってくるものなので、事前に回避できるように、ああこれはこうなると思うんでこうした方がいいですとか、まあ、具体的にはいろいろ明かせない事情もあるので、限界あるんですが、表現できることはこうした方がいいとかっていうのは、それもまた意見は言うようにしています。だからまあよく意見言うのはいいことだと思います。この辺が限界です。ということで、コーナーまだ続きますので、皆さんからのメール引き続きお待ちしています。以上、お悩みプロファイルでした。内山幸喜のワンクール。内山幸喜のワンクール、そろそろお別れの時間です。内山幸喜オフィシャルノート、内山幸喜の踊り場、毎週木曜の夜に更新しています。またエッセイの記事を新しく上げております。踊り場公式ツイッター、 YouTube チャンネルもありますので、そちらもぜひご活用ください。皆様からのメール引き続きお待ちしています。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 one@joqr.net、one@joqr.net。 番組公式ツイッターアカウントは、@one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組は、ポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストは、ポッドキャスト QR、Spotify、Amazon Music などで、YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日の夕方の予定です。それではまた来週。さようなら。